聖書をお読みいたします。詩編145編8節から16節をお読みいたします。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたが作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたにある敬虔な者たちはあなたを褒めたたえます。彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語ります。こうして人の子らに主の大能の技と主の王国の輝かしい栄光を知らせます。あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治は世々限りなく続きます。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって彼らに食物を与えられます。あなたは御手を開き、生ける者すべての願いを満たされます。
この8節のところに、主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。いろんな言葉が並んでいますけれども、情け深くというのはこの同情するとか、その気持ちを思いやるという意味です。憐れみ深くというのは同じように同情するんですけれども、その人の苦しみとか痛みを、特にこの同じ自分もその痛みを感じるぐらいにですね、同情することです。で、怒るのに遅くっていうのは、すごく優しい柔和な性質を表してますね。から恵みに富んでいる、この恵みというのはこの与えることです。ものすごく気前よく与える、すごくこの愛情を持って与えることです。それから慈しみ深いという言葉の意味は、愛情を持って可愛がることです。他の言葉に比べてこの可愛がるという意味が強いんですね。神様は本当に情け深く、憐れみ深く、恵みに富んでおられて慈しみ深い神様です。そしてそのことが14節と15節に具体的に書かれています。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。倒れている者を放っておかれる方ではなくて、本当に起こしてくださるんですね。そして15節では、時にかなって彼らに食物を与えられます。この彼らというのは全ての人、もう詩編の中ではその動物たちにも食物を与えられると書いてますので、神様は全てのこう作られたものに対してちゃんと生きていくことができるように食物を与えられる神様なんですね。で、そんなふうなもう本当に恵み深い、慈しみ深い神様がですね、この12節13節を見ると、11節から13節を見ると、この王国を治めておられるんですね。彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語ります。こうして人の子らに主の大能の技と主の王国の輝かしい栄光を知らせます。あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治は世々限りなく続きます。そのような神様がこの治められる王国というのは、それはそれは素晴らしい王国ですね。 まあ、この世界にいろんな国がありますけれども、倒れた時にいろいろこうサポートしてくれる国もあればですね、そんなのほったらかしでもう戦争ばっかりしてる、お互いに党派で争っている国もありますね。国中が無法地帯みたいになっているあの国もありますけれども、そういう国は本当に不幸ですね。まあ、私たちはとても恵まれた国に今いると思うんですけれども、神様の王国は本当にこの主は情け深く憐れみ深く恵みに富んでおられるので、本当に素晴らしい王国なんですね。まあ、この地上の国にもいろんなサポートがありますけれども、しかし実際私たちがもう本当に行き詰まった時には誰も助けてくれないというようなね、経験をすることが多いと思うんですね。しかし神様の王国を知っている人は、まあ、地上の王国はまあ限られているけれども、神様は私を絶対助けてくださると思って、本当に憐れみ深い神様、恵み深い神様だから大丈夫だと思っていくと、本当にその通りになっていくんですね。で、この王国が一体何を表しているか、どの王国のことを言っているのかということです。イスラエルの王国のことを言っているんだろうかと、まあ、ダビデが作った賛美ですのでね、ダビデはイスラエルの最初の王で、まあ、サウルもまあ王でしたけども、本当に王国として確立したのはダビデの時からで、ダビデがイスラエルの王国を建てたと言ってもいいでしょうね。で、その、まあ、王国、まあ、ダビデはすごく信仰深い人でしたから、戦う時にもいろいろ政治をする時にもいつも祈って、しましたんでね、それでその王国のことを神の王国と言ってるのかというとですね、そうではないんですね。ここであなたの王国はって言ってるでしょ、あるいは主の王国と言ってますでしょ。もしダビデが自分の国のことを言ってるとしたら、私の国とか、このイスラエルの国って言ったと思うんですね。そう言わないで主の王国、あなたの王国と言ってる時には、その国のことではなくて、なんか別の国のことを言ってるようですね。そしてこの王国は永遠にわたる王国、いよいよ限りなく続きますと。イスラエルの王国は、まあ、ダビデの時に始まりましたけども、でもこの王国はそれまでも、イスラエルの王国ができるまでもですね、もうずっと昔からずっと続いてるんですね。そして、まあ、地上の国は滅びることがあってもですね、この国は滅びることがなくずっと続いていくんですね。それから十節に、あなたが作られたすべてのものはあなたに感謝しってありますように、この王国はですね、このすべての作られたものをこのカバーするような王国なんですね。ですからイスラエルという一つのある中東の一部分にあった国の王国のことではなくて、なんかこう世界に広がって、そして永遠に通じていくような王国のことを言ってるようですね。で、まあ、当時その神様のことを知ってたのはイスラエルの国民だけでしたので、まあ、イスラエルの国民みんなが知ってたわけじゃなくて、多分もうそのイスラエルの国民の中のわずかな人々が本当に神様のことを知ってたと思うんですね。で、その人たちは神様の王国、まあ、ダビデもその一人ですけども、 この世界に広がっている神が治められる王国を知っていたし、そしてその王国に自分も加わりたいと思ってたと思うんですね。しかし、多くの人々はその王国を知りませんでした。ですからこれはこのイスラエルの王国みたいにこう見える王国ではなくてですね、この目に見えない王国なんですね。それもこう世界に広がり、世界をカバーするような、そして、その中で信じる人々もイスラエルの国民のように信じる人々もいたんですけども、世界の多くの人々はその王国を知りませんでした。しかし神様は統治なさっていて、神は末を治めておられて、もうその王国は厳然として存在していたんですね。いたし今もいるんです。で、目に見えない王国ですので、本当にその王国があると信じて、そして神慈しみ深い神様、恵み深い神様が治めておられると信じる人にはですね、その王国が見えるんです。イスラエルのためでも本当にわずかやったと思いますけども、ダビデや預言者たちにはその王国が見えたんですね。しかしほとんどの人にはその王国が見えませんでした。そういうこの神の王国なんですね。見えなくても存在していて、こう世界中をカバーしているということでは、地磁気、地球の磁力、全然感じませんよね。見えませんし感じませんよね。でも磁石を動かすわけですからね、あれすごい力だと思うんです。誰が持っているその磁石をですね、どこにあってもこう北の方を向かせるわけですから、すごい力が働いてるんですね。でも見えませんし感じませんし、教えられなかったら知らないと思いますね。しかしこのね、地磁気というのはもう私たちにはなくてはならない働きをしてるんです。どういう働きかというと、北がどっちかを示すね、ハイキングなんかするときにどちらが来たかっていうのはね、その磁石があれば分かりやすいですけども、そういう働きというのは小さな働きなんです。地磁気の一番大きな働きは宇宙からやってくる放射線、宇宙からこう降り注ぐ放射線を地磁気が全部北極の方にね、流してくれてるんです。それで私たちはあまり放射線を浴びないで済んでるんですね。でもし地球に磁力がなくなったら、その放射線がもろに降り注いできますので、もう私たちは健康でおられなくなりますね。そんなふうにですね、本当に力が働いていて、そしてすごく私たちを守ってくれているのに、全く見えないしわからないものというのはあるんですね。神様の王国もそうなんです。存在してるんですけども見えないんです。本当に教えられて、そして認識して、もう意識して、そしてこうよく見つめないと見えないんですね。しかし本当に知って信じてそう見ようと思う人には見えてくるんです。例えばこの神様は慈しみ深い神様だと聖書で教えられますね。私たちはそのように信じています。しかし神様を知らない人にとってはですね、そんな慈しみ深い神様がいるなんて信じられない、もうこの世界、悪いことはもう、あっちゃこっちゃで起こってきて、このコロナウイルスもそうだし、家庭の中でもいろいろ揉め事があるし、会社や仕事の上でもしょっちゅうトラブルが起こってくると、 で災害も起こるし、そんな神様が慈し深いなんてとても信じられないと本当に見えないんですね。神様の王国も見えなければ、その神様が慈し深いということも見えないんです。しかし聖書によってそのことを教えられて、本当に神様はおられるんだ、そして神様は本当に慈し深いんだ、そして神様は目に見えない王国をすべて治めておられるんだと思うと、本当に見えてくるんですね。先週もですね、私先週の木曜日に大阪 YMCA でのチャペルでメッセージをさせていただいたんです。初めて YMCA でメッセージしていただいたんですけども、その日奈良の生駒のですね、奈良の生駒市のにある関西聖書学院で、まあ、旧約概論を教えてるんですけども、そこの授業がですね12時半までなんですね。で大阪の土佐堀の YMCA で2時からメッセージなんです。でやっぱり30分前に着きたい、ね、で12時43分の近鉄に乗れの快速に乗ればなんとか30分前になると。で43分、でもう授業ちょっと10分早く終わらせてもらって、で43分に絶対遅れないようにと思って乗ろうとして、駅に行ったら事故で難波と生駒間もうダイヤ全くもう遅れて、ダイヤがもう全く乱れてたんですね。で時間を示すなんて言いますかね、電光掲示板の事故のため遅れますとかバーッとか出てるんです。なんでこの時にと思いましたけどね。で そこだけ見たらもう悪いことばっかり起こってくるじゃないかと思いますけども、そこで祈ったんですね。主よ、約束の時間にちゃんと間に合うようにしてください。その時祈っただけじゃなくて、その奉仕のために木曜日の祈り会とか水曜日の祈り会で祈ってもらってたんですね。そしたら別のルートで行くことも考えましたけども、遠回りしたら到底間に合いません。その改札の窓口のところに行って聞きましたら、今か正常に戻りました、もうちゃんと動いてますから次に来た快速に乗ってくださいと言って、で30分の前に着いたんです。あ、よかったと思いましたね。でも主がちゃんとその時間に間に合わせてくださって奉仕ができた。本当に主は責任を持ってくださる、主はちゃんと支えてくださる、主は本当に慈し深いと思いました。まあ、小さな出来事ですけども、信じない人、その神の王国が見えない人にとっては悪いことが起こってきただけなんですね。しかし本当に信じて見ているとこの罪深くいろいろ問題の多いこの世界であっても、神様は本当に神様を愛する者を守ってくださって、全てのことを働かせて益にしてくださるということを知ることができるんですね。神の王国は見えませんけども、本当に信じてそして意識するならばだんだん見えてくるんです。そしてこの王国はですね、イエス・キリストがこの世にお生まれになって、イエス・キリストがその宣教を始められた時に天から降りてきてですね、本当に地上に密着するようになったんですね。これは私この箇所を読んで学んで目が開かれて本当に今再認識したことなんです。私は神のキリストが神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われて、そして今神の国が来てるから信じてその神の国に入りなさいと言われて神の国を始められましたね。私はね、その神の国が信じた人々によって この広がっていく神の国だと思っていたんです。信じた人は神の国民ですからね。その神の国の国民がどんどん増えていくことによって神の国がどんどん大きくなっていくというふうに思ってたんです。でもここを読むとですね、神の国っていうのはキリストが始められて、信じた人が1人2人10人20人と増えていくので大きくなっていくっていうよりも、もう世界の初めから この詩編の時にも、もうずっと永遠に存在してるんですね、神の国っていうのは。その神の国がね、キリストが来られると同時にですね、この世界に近づいたということです。もう神の国が身近なものになったということなんですね。だからキリストを信じる人が増えようが、信じる人があろうがなかろうが、神の国はキリストと共にやってきてるんです。で、そのやってきてる神の国にもう入る方が得ですよね。そんな慈しみ深い神様がすべを治めておられる神の国に入れば、もうその祝福を受けることができるわけですから、それでまあもう入りなさい、悔い改めて福音を信じてこの神の国の一員となりなさいとこう進めていかれたんですけど、その人たちがやってこないと神の国はできないっていう、そんな神の国って非弱なもんじゃないんですね。人が信じようと信じまいと、何人信じようと、その群れが大きく広がろうと広がらまいと、神の国はもう厳然と存在してるんです。そしてキリストがこの世に来られたことによって、その神の国は今やもう私たちの手の届くところにやってきたんですね。だからキリストが神の国は始まったと言われなくて、神の国は近づいたと言われた、その意味がなんかすごくよく分かったような気がしたんです。キリストは死なれて復活されて、そして天に昇られました。しかしもう一人の助け主をあなた方にあげたよと言われた通り、聖霊を与えられました。キリストは天に昇られましたけれども、今聖霊が働かれるそういう時代になりました。今この世界で聖霊はもうダイナミックに働いています。これがですね、神の国が近づいたということです。まだ神の国は完成していません。やがてこの世が終わり、新しい世界ができるときに神の国が完成します。神の国は完成していませんけれども、今もう私たち手の届くところに神の国があるんですね。イエス・キリストを信じることによって、もう全ての罪を許されて、そして神の国の国民にしていただいて、そして聖霊によって神の国のこのダイナミックな働きを見ることができます。旧約時代の人々は、信じた人々もありましたけれども、ほとんど多くの人々はこの神の国は分かりませんでした。しかし私たちは聖霊によってこの神の国を体験することができるんですね。で、そのためにはですね、まず何よりもイエス・キリストを信じることです。イエス・キリストによって神の国は近づいたんです。この神の国を体験するためには、神の慈しみを体験するためには、まずイエス・キリストを信じることです。信じると聖霊が与えられます。聖霊は私たちに知識を与え、そしてその力を与え、そして実際の体験を与えてくださいます。またこの十節に、あなたが作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたにある敬虔な者たちはあなたを褒めたたえます。やはりこの神様に感謝することによってですね、私たちは神の国を経験することができると思います。イエス・キリストを信じていても、そして神の国を信じていても、やっぱり私たち普通の生活の中ではついついそのことを忘れてしまって、もう目の前のやらないといけないことや、目の前の いろんなトラブルや苦労やもうそんなことで頭いっぱいになってしまいますね。でもまず感謝することですね。ちょっと数えてみるならばいくつか感謝することあると思います。感謝しているともっとあれもこれも感謝だな、普段はすっかり忘れていることでも あのことを忘れてた、あれ本当に感謝だな、もう感謝しているとどんどん感謝することが増えていくんですね。そして褒めたたえることですね。主を褒めたたえるときに私たちは神様の慈しみをよりよく知ることができます。そして神の王国が、神様が本当にすべて治めておられるということを知ることができると思いますね。パウロがテサロニケ人の手紙の中で言っているようにですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、その生活をすることによってですね、私たちは目に見えない神の国を見ることができます。そしてその神の国がどんなに神様が慈しみ深い方で憐れみ深い方で恵みに富んだ方で、そのようなこの支配をなさっているか、すべを治めておられるか、それを知ることができるのではないでしょうか。神の王国を見ましょう。神の王国はもうどこにあってもですね、厳然と存在して、そして神様のこの慈しみの御手が働いています。聖霊をもっともっといただいてその王国を見ていきましょう。愛する天のお父様、神様が本当に慈しみ深いその御手で王国、この王国をすべ治めておられます。どうぞ私たちの目を開いてその王国がよく見えるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。